茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 ギャラクシー賞受賞番組アクセス、そして同時間聴取率1位を獲得したキラキラなど、ラジオ界に三千たる業績を重ねてきたあの人が Talk to Talk に登場。そう、元 TBS アナウンサー、そして現在はラジオパーソナリティ、小島慶子さんです。まさにフリーになったその日に、局アナの先輩梶原茂がどこよりも早く小島慶子に聞いたラジオの魅力、言葉の力とは。トークトゥートークでは1ヶ月にわたりたっぷりとお送りしていきます。第1回となる今朝は、小島慶子さんのラジオ番組に対する思いを伺っていきます。今朝のキーワードは、今しかないラジオ。
いや、小島慶子さんがね、
はい、
あの BS のサンデースコープって番組やってましたでしょ。
はい、そうです。4月からね、6月いっぱいまで ね担当してましたよ。
あの番組始まる時は電車の中にダーンと広告あってさ。
そうなんです、そうなんですね。
華々しく始まって BS にしちゃ金かけてるなと思って、
ね、ありがたいことに
ね。え、
そうなんです。
それこういう事情で。
そうなんです。いや、でもね、なんかあの、やめようかなと思っていても、関係してる方、どなたかお一人にお話しすると、すると、他の方に、なんで言わなかったのって言われちゃうし、最初に相談した方が、後からね、まあ、言ってくればよかったのにって、なんか、責められたりするのも申し訳ないので、誰にも相談できなかったので、
まあ、
ね、だからまあ、始まったものは、その、できる限りね、ベストを尽くそうと思ってね、始めてたんですよ。
いや、それがね、僕ね、終わり方は見事だなと思って。終わり方、番組まだ続くんですけど、
番組はもちろん続いてます。岡村ひとみアナウンサー
さんは、あの終わる時のね、
はい、
通常会う時の別れの挨拶っていうのはさ、
はい、
一応パターンがあってね、短い間でしたがお世話になりましてありがとうございましたみたいな感じかなって普通だったらそうなんだけど、小島慶子は、
はい、
あの今度はラジオパーソナリティになりますってやめたんだよね、はい、
そうなんです。
能天気な女だなと思ってね。
でもね、ほら、いろいろ憶測読んじゃいけないなと思ってね、
うん、
そうそう、だからはっきり会社を辞めてラジオパーソナリティになりますって言った方が、
はい、
なんかあのほら、皆さんテレビご覧になってる方心配性の方多いのでね、
はいはい、
なんか番組で何かあったのかしらとかね、あのいろいろご心配なさってもいけないかなと思ってね。
あ、そういう深い思いがあったんですか。
一応ね、あとまあやっぱりね、あの理由はっきり言っといた方が自分でも踏ん切りがつくかなと思って。
えらい。でも面白かったですよ。
そうですか、ありがとうございます。
ラジオパーソナリティになりますってやめるテレビの人珍しいなっていう。
そうかもしれないですね。
面白かったですよ、最終。
ありがとうございます。
あれはね、
梶原さんご覧になってくださったんです。
やっぱり最後どうやって終わるのかなと思ってね。
はい、
難しいじゃない、ああいうさ、番組が終わるときってね。多分番組ってのは結局始まったら終わるでしょ。終わるときに、バカなスタッフってのはさ、必ず花束持ってくんだよね。
あ、そう
で、花束で、あ、まあ、お疲れ様でしたとかね。
ご卒業とか言ってね。
まあ、あれ
入学してねっつの。
最悪だって。それはね、あの、鳥越俊太郎さんが、僕と一緒に番組やってる時に、
はい、
鳥越さん、鳥越さんの理由で、もうお辞めになったんですけども、その時またバカなスタッフがね、こんなでかい花束を持ってきて、それはそれなりにまあ思いやりだよね、鳥越さんありがとうございました。はい、おめでとうございますって拍手したら、
うん、
鳥越さんが、俺この後仕事あるんだけど、この花束持って、あと5箇所行くんだけど、どうしようかなって言った。僕は本当ね、その花束あげる側はね、あげる側の都合で、まあなんとなくこれで、節目、まあよかったと。
いや、もうお気持ちはね、本当ありがたいです。
無事送り出したっていう気になれるじゃない、でももらった方は困るんだよね。
いやいやいや、飾りますよ、私。男性は困るんですよ、だから。
困りますよ。
女性はね、花束持って歩いてても、
うん、
あの、結構そんな違和感ないんですけど、やっぱ男性はね、まして鳥越さんが持って歩いてたら誰にあげるんだろうぐらいのね。
ほんとそうでしょ、
またもうこのドンファンだみたいな、
ね。どうせね、まだ色気づいてるから女
の子に、またメガネのつるの端加えてんだろうぐらいのね、
そう
こと思っちゃいますから。
ありますからね。
それも鳥越さんならではのね、キャラクターでね。
ありますよね。まあ、で、まだ鳥越さんだったらね、ダンディ鳥越だから、花束持っててもいいかもわからないけれども、定年退職でよぼよぼになりかけたおじさんがですよ、勤め上げた会社で、でまあ一次会終わって二次会で飲んで、さんざっぱらみでわーわーやって、趣旨も忘れて楽しそうに飲んで、あ、そうだ、この人の今日は最後だっつんで、若い女子社員かなんかが花束お疲れ様でしたって渡して、でそれがもう終電間近よ。 でそれでその花束を渡されたおじさんはそれで千代田線の最終かなんかに乗るわけよ。
乗るんでしょうね。
かわいそうじゃない？結構混んだ電車の中でさ、花束持たされたやつさ、まあ、半分酔っ払った励み上がったおじさんさ、
確かにあのちょ男性は辛いものがあるかもしれない、絵的にね。
絵的に辛い、だからそこまで考えて、花を送るんだったら宅配便で後で送りましょうかとか、
そうね、お宅にとかね、
黒い車を用意しましょうかとか、うん、そこまでやるんだったらいいんだけどっていうね。いや、やめるってこと、小島恵子が、TBS を辞めるってことについて、いろんなことを思い出したの。
あ、そうですね。梶原さんももういろんなご経験されてらっしゃいますもんね。
そう、番組はいっぱいもう終わったしさ、
まあ、番組ってそういうもんですからね。
そういうもんですからね、うん、それから、まあ、会社をそもそも辞めましたでしょ、
うん、そうですよね。大先輩
です。私の辞めた時なんか、小島さん昨日はなんかみんなで祝ってもらったんでしょ。
なんか、ね、総公開、送別会はちょっと本当にね、うん、ちょっともじもじしちゃうので、はい、もういいですいいですって、また会えますからって言ってね、お断りしたんですけど、昨日ちょうどキラキラのね、スタッフが総公開、
仲間のね、旧ラジオで最後の部分ちょっと聞いてたら、そんな話が出て、はい、ああいい仲間がね、
小
谷さんを殴られたんだなとか、いろいろ、
まあ、それ別の話
別の話ですけども、
そんな大乱闘じゃないです、
まあまあまあそういうね、はい、あったんだなと思うと、私の時はどうだったかっていうかね、私はね1992年の年末にね、年末のすっごい忙しい時に辞めたんですよ。
あ、珍しい時期に。
で、その時になんか引っ越しかなんかだったね、部のね、
はい、
でその最中で、ああ梶原辞めるんだよなとか言うの、ちょっとつけ持ってくれるみたいな感じでね、とにかく訳も分からず で、あそこ辞めるんだ、なんかしなきゃな、何もないんだよって、あそこにピーナッツあるピーナッツ、 あと悪いビールもないんだ、 お茶でいいかっつって、お茶でじゃあどうも乾杯、ということ、ちょっとそこのもの持ってきてくれるっていうね、そういう感じのね終わり方だったの。
送別会兼引っ越しだったんですね。
送別会ではなく単なる引っ越しですね、
じゃあそのまま新しい職場にも行かず、まま、
行かず
手伝いをして消えてい
った、手伝いをして終わって、で、結局まあ文化放送は続きましたから、はい、それは一つのとっても僕にとってはいい思いやり、ね、梶原もう終わりだなと、文化放送もね、お疲れさんご苦労さんってあんまりやられるよりも、本当に別れのさよならの差はさりげなくの差だって感じがするんだよね、うん、もう本当にそういう風な気の使い方をしてくれたのかなと思ってね。
そうですね、同じ放送局にいるんだもんね。
そうそう、そんでまた新年からあげましたねとかなんすってたまたま立場はフリーでね、今日の小島さんですよ。
そうですね、
なんか変わりありました、その局員じゃない小島恵子は。
いやいや、まあ、それに付随するね出来事はもちろん花束が届いたりとかね、励ましメッセージいただいたりとか、はい、まあ、所属してる事務所のねマネージャーさんが現場に来たりとかってことはありますけれども、うん、話す内容ですとかね、口調が変わるわけでもないですしね、実はそんなに昨日と今日と、うん、変わらないんですけど。
そうですね、
はい、ただやっぱ聞いてらっしゃる方の中にはね、うん、いろんな思いがあって、こう会社員を辞めた人はどんな風に変わっていくんだろうってご覧になってる方もいるのかなと思うと、うん、もしかして私が気がつかないところでね、そういう方は、あ、小島さん今日はちょっと晴れ晴れしてると思ったりとかね、うん、いろんな聞き方してらっしゃるのかなと思いましたけど。
あ、本人の中ではそんな変わりはないって
ことね。そうですね、やっぱ番組って毎日続いてるのでね。
そうですよね、でもね、僕はいくつかね、変わるときにセレモニーがあって、そういうそのいや宴会がどうのじゃなくてね、人事に行って
、はい、
で辞めるときに、それの火事とか言ってた、その、まあ、親しい上司、人事のね、顔見知りですよ。あんな小さな会社ですから、100何十人200人ぐらいの会社ですから、
まあすね、
全員友達みたいな会社でしょ、
うん、
それでは梶原さん退社の手続きをこれから始めることにいたしますって、
あ、まあそうですね、
言った時にね、うん、おい佐藤さんみたいな話にで言いたくなるぐらいなんだけど、向こうはそれ許さない、うん、
まあね、お仕事です、
お仕事です。つきましては、3月まで残っている定期券の清算をすることになりますが、もしこれを継続してご使用になるんでしたら、差額分を今お支払いください、もし、お返しいただくならお返しいただきますとかね、いろんなこと言うわけで、保険はね、
そうそう、
そういうのなかった？
え、ありますよ。健康保険どうしますかとか、雇用保険 の, あ の, なんかあの喪失届を役所に出してください、あ、行かなきゃ、あ、行ってないんですけど、うん、ね、行ってくださいとかね、うん、いろいろありましたよ。なんか社員証使えなくなりますから新しい写真撮ってくださいとか言って、
あります
ね。じゃ あ, じゃあなんだ、今までの社員証の写真気に入らなかったから新しい入校証の写真可愛くしようと思って、すごい可愛く撮って、あの持ってったらこれ正面向いてないからダメですって跳ねられたりとかしてね、なんだよなんて、もう一回撮ったりして800円かけて。
そういう時にじわじわと自分はもうここの人間ではないんだってことを感じませんか？
そうですね。ああ、そうかそうか、あのアナウンス部のね、名札も全部剥がしましたしね。
本当そうだ、
はい、ああそっか、なるほどな、会社に自分の荷物を置く場所とか机とかね、なくなるなとかね、
それはね、一番大きかった、ロッカーとね、傘置き場がなくなった、
傘置き場ね、
傘置き場、雨が降って文化放送行った時とか、突然の雨で文化放送出なきゃいけない時に
置き傘がね、
置き傘がないわけよ、
ないですね、
あ、どうしようと思った時にね、あ、もう自分はここの人間じゃないんだってことをね、非常に思い知らされた。
本当なんか世の中ね、こうあの人の伝記とかね、読んだりすると、その人の人生の節目って結構ドラマチックだったりするじゃないですか、でも自分がこうちっちゃなことですけど会社を辞めるにあたってですね、人生の節目ってさっきの置き傘のお話みたいな、ちっちゃいところで結構感じるもんだなと思いました。結構 ね、ドラマチックじゃないもんだなと思って、
ドラマチックじゃないんですね実にこうね、ディテール、具体的なね、ことが、ああ、そうか、次に移っていくんだなとかね。それからね、小島さんの言動、はい、私の中で非常に衝撃的だったのはね、
何ですか？
アクセスが終わりましたでしょ、番組自体がね、
はい、あ、番組自体終わりましたね、まあ、はい、
小島さんが始めたアクセスですけど、アクセスが終わりましたよね、
今年ね、はい、
で最終回を二月さんと朝日さんがね、はい、金曜日ですから、ご担当になってて、まあ、しみじみ語る、思い出すわけですよね、
11年間をね、
11年間振り返ってね、いろんな思いをこう語り合って、でもこういうご時世ですから、こういういい番組が上質な、確かにそう、上質でクオリティが高くて、お金をかけたいい番組ですよね、が終わるということ惜しいと、
はい、
でもどうなんだろうっていう、ラジオってやっぱりきちんとお金はかけるところにかけて、人材をきちんと、配すところに配すべきだと、でその後ね、適当に何かやっつけみたいに曲穴だけでって、そうは言わなかったけれども、それに近いニュアンスの話でこう流れが来てた。
そうですね、
あ、そうだ、初代の、パーソナリティをやった小島恵子さんと今、電話がつながりましたってんで、当然二月さんも浅木さんもそんな思い出話を3人でしたかったんだよね。
そうなんでしょうね。
いやー、本当に番組最初はごちゃごちゃしたけども、お互い途中から素晴らしい番組になってって、どの頃で残念ですね、
どうして終わっちゃうのかしらみたいな、ね、
残念残念みたいな話をしたかったのに、
うん、でしょうね、
小島恵子がそこで鋭く切り込んだねあの二人はそんなようにノスタルジックにお話をしてらっしゃいますけれども、次の番組があるんです。私の可愛い後輩は優秀です、優秀な後輩がもっと素晴らしい番組を作ろうという、なんでそっちの方にフォーカスできないんですかそらね、ぶっちらけますよね。
まあ、あの梶谷さんがね、おっしゃったような、あの明晰な言い方はできなかったんですけど、
いやいや、明晰だった、そんな嫌らしい言い方してなかったってこと
でもね、なんかあの私放送ってね、あの何年続こうが、どんな人気番組だろうが、どんな名物パーソナリティがいようが、その日の放送しかないと思ってるんですよ。だからアクセス、まあね、まあ一つの例ですけど、どんな名物番組、どんな愛された番組でも、最終回もやっぱりその日初めて聞く人もいるし、その日の放送で最大限伝えられることをね、その放送が長年取り組んできた姿勢を最後までね、崩さずにやった方がいいんじゃないかと、まあ、私もアクセス立ち上げの時のナビゲーターだったので、いう気持ちがあってね、あのそこはねちょっと残念だったんですよ。最終回思い出話にするのが好きっていうリスナーの方ももちろんいらっしゃる一方で、やっぱり最後までアクセスらしく今起きてることに、今ときちんと向き合って、あの最後までアクセスらしく終わってほしいと思った方もいらっしゃるのかなと思って、私自身、まあ、ここは当事者の一人でもあったので、放送ってそういうものじゃないかと思う。だからどんな名番組もいつかは終わるし、でその後に始まった番組は、あのいろんな意見もあるにしても、やっぱりそこにもリスナーはつくし、やっぱりその日その日の放送の中で、聞いてよかったなと思ってくださる方がいることが大事なんだから、だからまあ11年間の思いもわかるけれども、でもあの アクセスを愛してた方が納得するような放送っていうのを次の番組はやるだろうし、アクセスに出ていらした方はアクセスに取り組んでいたのと同じ気持ちで、おそらく他の場所でもお話になるわけだから、全てが消えてなくなってしまうとは私は思わないってお話をね、したんですけど。
そうでした、そうでした、そういう上品な言い方してました。
いやいや、
でも私のようなね、あけすけなね、いやらしい言い方はしてなかったですよ。
でもやっぱりびっくりされた方多かったみたいで。
そうですよね、う
ん、そこは普通はね、一緒にね、
流れとしてはね、
そう、思い出話をして終わるのが綺麗でしょってね、うん、これ今でもスタッフの中でもね、あの時は良かったっていう方と、うん、まあ気持ちは分かるけど、普通はまあ予定調和的にね、うん、最終回っていうのは綺麗に収めるもんでしょって方と別れてて、私はもうそれは当然別れるもんだと思うんですけど、まあここは一人のね、まあ、ナビゲーターに参加させていただいた人間として、どうしても最後までアクセスにはそういう風なね、今しかないけど今の中で分かち合えるものっていうのは大事にするっていう姿勢は守ってほしかったなとは、
ね、いや僕はそれに大賛成でね。
あ、本当？
ラジオ聞いててね、喝采を送った
の。あ、そうなんですか、うん、わあ嬉しい、怒られるのかと思った。
いやいや、とんでもない、そういうもんですよ、ラジオっていうのはね。なんかそんな自分たちのセンチメンタリズムのために存在するんじゃなくて、今ここで聞いてる人のために伝えてるものであるにもかかわらず、いつか私物化しちゃうんだよね。
長く続くとやっぱりこうね、いい意味でも悪い意味でもファミリー、おなじみさんっていうね感じになってしまうので、ね、
そうですね、まあ、その辺のところはなかなか難しいところですけども、それをズバッと言っちゃったのはすごいなっていうふうにね。
いやでも本当にあの番組も感謝してます、本当に
ね、はい、でも本当番組は始まりは終わるもんね。いや、ストリームって番組が僕好きな番組だったのね、はい、
私も大好きでした、
大好きな番組で、うん、であれが終わる時だっていろいろあってさ、はい、最後小西克也さんってあんな聡明なね、大好きなパーソナリティで、なんで終わっちゃうのかなってのは、それは正直な気持ちですけど、はい、で次に小島慶子キラキラっていうねああいう、でもそういうもんだよね。最初ちょっと違和感あったけど、はい、もう今すっかり生活の中に入り込んでくるっていう、これが残酷なもんだよね、しょうがないね、
放送ってそういうもんだと思うんですよね、うん、ただ私は終わってしまった番組っていうのは、そこにしがみついていたらやっぱり次の番組が進んでいかないので、現場っていうのはやっぱりそこを大事にしながらも、そこではない前に進まなくちゃいけない一方で、リスナーの方って多分たとえ半年でも、うん、もしかしたらたった1回の特番でも、その方が、あ、すごくいい番組だったとか、今日聞いてよかったと思った番組のことは相当長い間覚えててくださるんだと思うんですよね。だからそれは番組が解体されてしまうと、放送局の中にいるとね、喋る現場にいると、あ、全部消えてなくなっちゃったっていう思いになるけれど、多分聞いてらした方は、アクセスお好きだった方もストリームお好きだった方もずっと忘れないんだと思うんですよ。
いや、本当そうです。
それはもしかしてテレビよりラジオの方が残る深さみたいなものってのは深いのかなと思うんですけどね。
ありますね。この前ワウワウで、小林克也さんが司会でなんかラジオの特集をやってるのか、
はい、はい、ラジオ進化論、
ね、あれはTBS の御社のじゃないんだよな、
はい、TBS のキラキラとディグと取り上げていただいて、
そう、ねはい、やってたよね、はい、であの中で克也さんがとってもいいこと言ってて、テレビではワンクールってのは3ヶ月と言います、ラジオでは10年間ですって言ってたね。
そうですね、
うん、本当そう思うね。で、まあ、私も幸いなことに10年超える番組を、まあ、いくつかやりましたけど、思わぬところでね、思わぬ人に思わぬ断片を語られることがあってね、
そうそう、
すっごいびっくりすることあるの。
嬉しいですよね。
嬉しいですよ
梶原さんの時あんなこと言ってたね、
そう、
あれで笑っちゃってさーなんてね、
もうそれがねすごい時を超えて場面が全くとんでもない場面で、これはねネプチューンの原田泰造さんが、はい、一緒にクイズ番組でしたなんかの特番でね、はい、ネプリングじゃなくて、でその時にこうたまりにいたわけもうなんか違和感ものすごいあってさあ、有名な芸能人の方ばっかだみたいな感じでって言ったらさ大蔵さんがちょっとずつこう近づいてきてさ、梶原さん本気でどんどん、僕ね昔トラックドライブやってたんですよ、でその時いつもあの時間昼飯前に聞いてたんですよ。
あ、嬉しいですね。
嬉しいでしょ、もうそこで要するに有名なネプチューンの原田泰造さん、大河ドラマに出てくる原田泰造さんじゃない一人の若者がいるわけですよ。
そうですね、まあ、リスナーさんですよね。
リスナーさんですよ、
ね、
そういうことがねいろいろあるとね、やっててよかったなっていうふうに思いますね。
ねえ、
ラジオならでは
なんか本当ラジオなんで、まあ、番組の形が変わってしまうとか、それから自分が大好きだったパーソナリティが変わってしまうとか、うん、それは出す側も受ける側もね、いつかは何か変わってしまって、こう残念な思いとか、あの悔しい思いをすることもあるんだと思うんですけれども、ただなんかやっぱりそのあの時自分はあの電波で誰かとつながれたんだよなとか、うん、ね、あの時は確かにあの一人じゃない気がしたんだよなって、ラジオに救われたななんて思ってくださった方の思い出話にこう触れることがあるとね、うん、まあ、形は変わりながらでもラジオっていう場がそこにあるっていうことはね、番組が何であれ、あ、場があって、場にはリスナーさんが入れ替わり立ち替わりいらしてくださって、うん、思いもやらぬ思い出をこうあの育ててくれるんだなと思うと ね、 本当にラジオってなんかいいなと思っちゃうんですよね。
本当にね。